さっきのお話では、交渉してストライキに入った2月の26日から、
はい、
でそれが2週間近く続いたと。続きました
。
で一つの争点が、うんうん、授業料免除について、
はい、
他にはどんな、なんていうか交渉内容があったんですか。
まあ、賃金ですね、うん、賃金上げろっていうことと、うん、あとは保険の問題で、まあ、TAGA だと保険に入るんですけど、その保険のカバレッジ、その保険がカバーする範囲を上げろっていうこと、うん、あとは、子育てしている院生に子育ての補助のお金をちゃんと払いなさいっていうことですね、うん、そのあたりが大きな争点でしたね、
うん、その賃金は、まあ、20時間週に、はい、働くとしてどんなふうに設定されてるんですか、まあ時給みたいな感じ。
時給ではないですね、うん、時給換算しちゃうと20時間しか働いてないので生活できる賃金にならないんですよ、うんうんうん、なので、まあ、その20時間 TA をやってで、まあ、その後の時間は院生としてちゃんと研究とか授業に出たりして、うん、まあ、それでも1ヶ月ちゃんと生活していけるだけのお金、この町でっていうことですね、うんうん、
じゃあ全部で合わせて、例えば千何ぼとかそういう
感情なんです
か。うんうんうんうん、で、まあ、でも人によっては10時間ぐらいしかやらない人もいたりとかいるんですか。そうかも、大体やるっていうことはその20時間フルで働くっていうことになるんですか。
まあ、20% のアポイントメントの人が多いのと、うん、まあ、それでも、あ、違う、 50% のアポイントメントだと20時間ですよ、
うん、
で 25% だと10時間っていうふうにその決まっていて、うん、でもう大体の人が、まあ、一つの学部で 25% のその TA のアポイントメントを持ってたりすると、うん、その 25% のリサーチアシスタントのアポイントメントと組み合わせて、まあ、20時間、うん、まあ、50% にして生活できるようにするみたいな形でやってる人が多いですかね、うん、
20時間で 50% ということは 100% は何時間なんですか。
100% はないんですね。
そうなんだ。
そうですね、うん、多分一番多くて 75% ぐらい、うんうん、でそれだと本当にTA というよりかはスタンドアローンってその自分でシラバスも作って、うんうん、自分で全部も教えるのもやって、うんうん、でそういう人だとそういう大きなアポイントメントになって、まあ、給料もそれだけ上がるしっていう感じですかね、うんうんう
ん、じゃあそれを TA を、まあ、20時間 50%、
うんうん
が仮にフルという言い方をするとしたら、はいはい、フルでしたら大体学生として1ヶ月過ごせる
過ごされるぐらいってことになってるんですけど、うん、大学が発表してるこの町で生活する最低やギリギリラインっていうのがあるんですけど、うん、それ以下だったんですね、私たちの給料っていうのが、うん、でそれってヒポクリシーだよねっていう、うん、ことで、そのじゃあせめて私たちがその大学が発表している賃金、うん、貧困ライン、うん、そのを上回るぐらいにはちゃんと給料出してくださいっていうことをずっと要求していて、うん、で、一番最初は 8% 賃金を上げろっていうことを言ってたんですけど、最終的に合意したのは 4% だったのかな、うん、ミニマム賃金、最低賃金を 4% 上げて、うん、2年目以降その長くやればやるほどその 2% ずつ上がっていくっていうところで最終的に合意しましたね、う
ん、最低でどれぐらいなんですか。日本でいうと18万と
か20いかないぐらいって感じですかね、
うん、まあそれは交渉、
そうですね、
成立したんだ、
成立して、うん、もう本当最初はひどくて大学側が、うん、その何パーセントっていうふうに、まあ、労組はもちろん持ってくんですけど、うん、それに対して、私たちはキャンパスウェイジプログラムっていうものを持っていて、うん、それによって、院生 TA の賃金を決定する権利が欲しいですっていうのを持ってきてたんですね、
うん、
でそのキャンパスウェイジプログラムっていうのがすごい厄介で、うん、それはもう大学のアドミニストレーション経営者たちが、まあ、いろいろファンディングを考慮して勝手に自分たちで給料を決めるっていうプログラムだったんですよ、
うん、
でそれってそのそもそもの労組の存在意義を裏切っている提案で、うん、もちろん賃金は労組と 雇用、雇用者と非雇用者がネゴシエートして決めるものであるべきなのに、うん、そのネゴシエーションをスルーして大学側が全部決められるようにしたいっていうのが一番最初の大学側のスターティングポイントで、うんうん、で、まあ、そこからだからその全然言ってることが噛み合ってなかったんですけど、うん、最初は、うん、でもそれもやっぱストライキ始まってからようやく大学がパーセンテージの交渉をするようになって、うんうん、でそれでも落ち着いたのが 4% だったということですね、
うんうん、で保険、医療に関する保険っていうのも交渉、
ね、交渉して、うん、で今まで 80% のカバレッジだったのが 87% に伸びたので、うん、それも勝利ですね、
うん、大きいですね、うんうん、でもあの TA として働いてるっていうのは一年中じゃないんですね。さっきの一番あの
そうなんですよ
先週あのこの間お話してくださったのだと、15週そうすると30週、うんうんうん、あるいは32週ですよね一年で。あとはどうなって
その夏はだから全くお金がないんですよね。
あそういうことなんだ。
そういうことです。アカデミックイヤーだから夏休みの間は自分でその RA を、うん、RA のポジションを探すとか、うん、なんだかしないとお金給料はないっていうこと ですごいそれが問題なんですよね。だからその結局1年間働けないアカデミックイヤーの間しかお給料もらえない上に、うん、でしかもそれが非常に安い賃金しかもらってない上に、うん、フィーを学期の初めに500ドルずつ取られているので、うん、っていうふうになると本当に手元に残るお金って、うんもうすごく少なくなるので、うん、本当夏の間はカツカツみたいな。
カツカツ。でも保険はその夏病気するのは季節あんまり関係なかったりするじゃないですか。
でも夏の間の保険は、それも交渉はしてたんですけど、うん、夏の間の保険も大学がちゃんとカバーしろっていうのを言ってたんですけど、うん、それは飲まれなくて、なので夏の間保険ちゃんと自分で入ってたければ、うん、大学の補助なしの金額を自分で払わなくちゃいけない。
あ それはあれですね、なんかあの夏休み前に怪我してしまってでもすぐに治らなくて、夏休み中だったら途中で自分で払う分がすごく多くなるわけなんですね、
うんうん、そうなんですよ。だから夏休み中に怪我病気できないってことですね。
じゃあ家族いる人はさっきの話ではそのあの扶養っていうのも関わってくる、うんうんうん、扶養家族ある場合は
扶養家族ある場合の保険っていうのがこれまでなかったんですね、うん、だからその自分が TA で子供がいても自分の子供の分の医療費っていうのは自分の保険じゃカバーできなくて、うんうんうん、でそれがようやく今年のその契約の内容の中で扶養家族に関しては 25% カバーで 25% なんですごいちっちゃい割合ではあるんですけど、まあ、今までゼロだったので、まあ、それに比べたら前進かな、まあ、これから交渉してその扶養家族のカバレッジの範囲もどんどん上げていかないとっていう感じですね、うん、
結構陰性は家族がいらっしゃる方多いんですか。
多いですね。
一つはこう日本だと大学院って割とこう学部から大学院行くっていう割合の方が相当多いかと思うんですが、
そうですね、
こちらをこう見ている限りでも結構いろんな年齢層とかいろんなこうキャリアの続きで来られる方がいるように見えるんですが、
そうそうだ、本当そうだと思います。だから一回働いてから大学院戻ってくるだとか、うん、そういう人もすごくたくさんいるので、うん、子供いる人も当然いるし、
そうですね、結婚されてる人もいるし、多いだろうし、うんうん、
あとまあ大学院に日本よりも時間がかかるので、
うーん、そうなんですか。
7年、うん、
正規というかもう最短で言ったら何年なんですか。
は学部によるんですけど、うん、歴史学部だと、まあ、最短で出た人も6年、
日本だとマスターが2年でそれからまあ博士行って、うんうんうんうん、早かったら3年、
早かった3年、
だから5年、
うん、
それがアメリカだと長いっていうのはどういう、 こう事情っていうか
は、うん、ま、マスターと PhD が分かれていなくて、一番最初の 2,3 年はコースワークがっつりやって、うん、試験を受けてそれから調査に行って、でそれから博論を、うん、まあ、2年ぐらいかけて書くのが普通っていう感じで、うん、そうなるともうどんどん長くなっていくって感じですかね、う
ん、こちらはだいたい PhD 皆さん取られることになるのかな。 大学に行くっていうことは、
わあそんなこともないですね、うん、やっぱり来てみて 1,2 年やってやっぱ合わなかったっていうので辞めてく人も全然いるし、うん、って感じですかね。
でさっきの話は PhD を取るとしたら割とコースを、
うんうんうん、
で自分のオリジナルなデータを集めてっていうことにすると、ね、当然、うん、時間もより長くかかるということですね、うんうん、ゆきさんはどういう計画なんですか。
そうですね、また私今年の夏から1年ぐらい調査しようかなと思ってて、うん、それで一回日本に戻りますね、うんうんうん、でまあ、それ終わってから1年やってから2年ぐらいで博論かければまあ理想かなっていうペースですかね、うんうん、でそれだと私今4年目なので、だ5年目調査で6年目7年目で博論書いて、うん、まあ、最短7年
最短で7年で
7年コースになりましたね。で博論が書けなかったら長くなっちゃうので、
なんか遥かな人が続いていたら何年か後にまた昔の話は言ってましたけどどうですかねみたいな話
進んでますか
ねしてるかもしれないですね。あそうか。でもう今回のこう体験っていうのはどうでした、ゆきさんにとっては。
すごく面白かったですね、やっぱり、うん、まあ、TA っていうシステムがそもそも違うから、労組があるっていうところでそもそも日本の大学と全然違うし、うん、その労組に来てる人たちもやっぱり全然違うっていうか、うん、もちろん基本的にストライキやってるのも自分たちの契約のためにやってるんですけど、やっぱりトゥイッションウェイバーがなくなるっていうことは、そのパブリックエデュケーションとしてのその組織としてのイリノイ大学っていうのがなくなるっていうことだと、
うん、
結局お金持ちしか大学院に行けなくなってしまうっていうことだと、で、それは到底受け入れられることではないって、うん、なんかそういう、まあ、自分たちのことで基本やってるんだけれども、それだけではなくて、まあ、パブリックエデュケーションっていうのは何なのかとか、うん、誰がそのパブリックエデュケーションを得られるべきなのかとか、うん、でそういう話がずっとあったからこそ、でそれでやっぱりみんながパブリックエデュケーションというのはみんなのためのものであるべきだっていうところでまとまってたっていうのがすごくすごいなって思いましたね、うん、
でもそれ賃金とか交渉内容をどうするかだけじゃなくて、うんうん、どうしてこのことを僕たち、うん、私たちは話し合っているのかっていう根本のところに、誰でも教育を受けるべきだっていう、そういう信念みたいなのがあるってこと。
そうですね、それがすごくシェアされてたっていうのがやっぱりすごく良かったなって思って、でそのピケで何時間も毎日、私4時間ぐらい毎日歩いてたんですけど、
痩せたそうです
3キロ減りましたそう、そうするとその時にチャンティング、なんか掛け声みたいなのみんなでやりながらやるんですけど、まあ、もちろんその中にそのフェアコントラクト、公正な契約をとかいうのもあるんですけど、それと一緒にそのパブリックエデュケーション is under attack、
うんうん、
What would we do? Fight back! みたいな感じのもっと大きなものがあったりとか、うん、Show me what democracy looks like、うん、みたいな形で、そのデモクラシーっていうのはこういうことだ、うん、労働組合があって自分たち の, あのポリシーのために立ち上がる、
うん、
そういうことなんだみたいなちゃんとがいっぱいあったりして、うん、でやっぱりなんかそういう自分たちでイリノイ大学でのことをやってるんだけれども、今のアメリカのというか、まあ国際的なでもあると思いますけど、うん、その政治的な状況に対して自分たちが今その最前線で戦ってるんだっていうのがあったのがすごく新鮮でしたね、
うんうん、その今っていう意味では前回のお話だったらビザの問題、そうですね、留学生とか、うんうん、まあ、いろんなあの国地域から来られる人がいると思うんですが、ビザの問題もあの大学院生としてすごくこう立場として大切だし交渉のこう対象にもなっているというお話でしたけど、今回はそれはどうなったんですか。
あ、はい、その点に関してもちゃんと前進があって、うん、で、まずその契約の中にこういう理由で差別してはいけない、人種民族とかそういうのを並べてあるところがあるんですけど、だからそういうのは、まあ、T TA として働いててそういう意味で差別を受けたっていうのがあったらちゃんと訴えられるようになってるんですけど、うん、でその中にちゃんと一つナショナリティ、うん、シティズンシップステータスっていうのが今年追加されたので、まあ、留学生であってもあとはそのアンドキュメンティッドの移民の人であっても、うん、そのことを理由に差別的な待遇を受けてはならないっていうことが一つ入ったので、まあ、それも一つ大きな前進だったのと、でもう一つはその前もお話ししたイミグレーションビザイミグレーションリーブっていうのも、まあ、私たちが本当に一番最初に求めていたような形、その例えばビザの理由で入国ができなくて授業が教えられなかっただとか、そのアンドキュメントのテッドの学生さんがどうしてもこの手続きでどこどこに行かなくてはならなくて授業ができなかった、うん、まあ、そういう場合に、給料が引かれてしまわないようにっていうのが、まあ、私たちの一番最初の要求だったんですけど、うん、まあ、それは通らなくって最終的に落ち着いたのは、まあ、でもそういう自由があった場合、うん、イミディエットスーパーバイザー、教授、その講義の担当の教授っていうのがそれをアコモデートするように、努力しなくてはならないっていう努力義務みたいなものが一番、まあ、書かれた新しいアーティクルができたっていうことで、まあ、満足できるものではないにしても、まあ、でもこれからも交渉を続けていけるように、まあ、一応そういう理由でその、まあ、授業を教えられないことがある、そういう理由のある人たちがいるっていうのを大学側が認めたっていうことと、
うん、
まあ、一応そういうアーティクルができたのでこれから本当にひどい目に遭った人たちが、まあ、契約にもこういうことが書かれているということで、
うん、
まあ、交渉がしやすくなった、
うん、
認知ができたので交渉がしやすくなったっていう意味では、まあ、前進だったのかなっていう感じですかね、うん、
そのね、アンドキュメント の、 あのティーチングがしないあの陰性の問題とかっていうのはそれは GEO に入っている人だけのことなんですか、そうか、そういった人権をあのきちっと守らなければいけないっていう、うんうん、その制約みたいなものはあらゆる学生に保障されてるんですか、イリノイ大学。
GEO が交渉しているのは本当に GEO のメンバーの契約内容だけなので、うん、まあ、今回書かれたことが関係あるのは本当に GA と TA だけなんですけど、うん、でもやっぱりこのアンドキュメンテッドの人とかインターナショナルの陰性のことをやる上で、まあ、他のグループともずっと連携緊密にやりながらやってきたので、まあ、もちろんその大学の中にアンドキュメンテッドイミグラントの権利っていうのを中心に活動しているグループとかたくさんあるし、まあ、そういうイベントにお互い参加しながらやってきたので、まあ、もう本当 GO に関しては本当この契約の内容が関係あるのは本当その人たちだけ、うん、GATA だけなんですけど、まあ、でもやっぱりそれのをやりながら議論は広がってきているなっていう感じですかね、うんうん、
特にそのね歴史学部でそういう専門だと、うん、そういうアンドキュメントのイミグラントの問題とか直接なんていうか専門分野に関わりますよね、
うんうんうんうん、そうですね、うん、やっぱ特にそのラティナ・ラティノ・スタディーズだとか、うん、エージャン・アメリカン・スタディーズだとか、なんかそういうデパートメント学部っていうのがそういうアンドキュメンテッドの学生さんたちにとっての避難所みたいになってるところもあるので、うん、歴史学部はやっぱ、まあ、さほどそうでもやっぱりなくて、うん、やっぱりアメリカ人の白人の男の人の多い、うん、伝統的な学部なのでそこまで頑張れてないなっていうのはあるんですけど、うん、うん、そうですね、
そうね、うん、また月曜日の7時から WRFU のイミグレーション CU イミグレーションフォーラム、
うんうんうん、
そこで毎回そういう話題とか話しているので、ぜひぜひそういう話も聞かせていただいたり、
ね、うんうんうん、
リスナーの方もそちらは英語なんですが聞いてみて、まさにね、GEO の問題はイリノイ大学の GEO の問題だけど、その問題多分全部今アメリカで起きていることとつながっていて、うんうん、だからこそ多分その陰性だけじゃなくて周囲の人もこういろんな見方でサポートしてくれたり考え込んでしまったりとかしているところあるでしょうね。
そういうことだと思いますね。やっぱりその大学の中でもたくさん議論が起こったし、うん、 やっぱりその GEO がストライキしてる時にウェストバージニアの教職員のストライキもあって、なんというか今そのトランプ政権以降をこう1年間ぐらいずっともうみんな絶望して、ウィメンズマーチとかずっといろいろありましたけど、なんというかそれでも彼はまだ大統領だしみたいなところで、やっぱりそういうローカルなレベルで自分たちの身の回りからファイトバックしていくみたいなのがちょっとずつ広がってるのが今なのかなっていうのが感じ取れたっていう意味でも面白かったですね。
そうですね、でも終わりがない問題でもあるだろうし、またでは続きの話はまだ長くいるのにいらっしゃるかもしれないと思いますので、あのレポートしていただければと思います。それと K-POP と一緒にありがとうございます。
ありがとうございました。